鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋になりますが、はい、まずはメッセージが、ほら到着しておりますので、はい、ご紹介いたします。
はい、
こちらは、帯広からいただきました、ラジオネームがファイターズ大好きひーちゃんさんです。
あ、いいですね。
こちらはですね、はい、6月の29日にいただいた、メッセージになりますけれど、
はい、
帯広は午後3時過ぎから雨が降り出し、うん、今も降っています、はい、さて明日で上半期が終わりますが、
はい、
振り返ると特急大空など走ったキハ183系が引退したこと、
うん、
私も鉄道は大好きですが、キハ183系車両解体の写真を見ると本当にありがとうございましたと言いたいです、うん、
はい、
座席シートなどは今後活用があるんでしょうか、気になりますという、ひーちゃんさんですが、その後もあの新聞のニュースなどを追っかけてですね、続報でアフリカのシエラレオネの民間鉄道会社に売却することが決まり、うん、寂しい気持ちですが大事に使ってもらいたいですよ。メッセージもいただいております。
そうですね、なんかアフリカの方へ行っちゃうっていうことで、まあ、そのまま元気に走ってくれればいいですよね、
はい、
で座席だけでしたら今釧路と根室ですか、あと釧路と網走の間走ってるキハ54の、
はい、
一部の列車にこの183の座席が使ってますので、あ、まあ見学したい方はぜひ釧路までいらっしゃってくださいというところですね。はい、
はい、メッセージをいただきました。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、じゃあ2015年頃から駅舎の写真をせっせせっせと時間ある時に、
はい、
まあ、ずっと撮ってたんですけど、ついに北海道内一応全て、網羅するしまして、
おお、すごい。
で網羅っていうのはもちろん外も撮るんですけど、外観っていうんですか、はい、駅舎も撮るんですけど、全部のホームに行ってとりあえず足跡残して記録すると。でもちろんその駅名表も取り、
はい、
青い放浪のなんていうんですかね、こう縦型の釧路とかって書いてる、まあ、あんなのも取ったりだとか、まあ、あと気になってるものもずっと取ってたんですけど、まあ、一応北海道内全部網羅しました。でこの北海道内っていうのは北海道新幹線 JR 北海道って北海道新幹線のなんですけど、奥今別なんとかとかっていう、はい、駅があるんですけど、そこも JR 北海道なんですね、はい、そこちょっと苦労しましたけど、行ってまいりまして、で最後がですね、実は札幌の周辺だったんですよね。北海道の、まあ、本当に JR 北海道さんはなかなか大変なんですけど、
はい、
無人駅って意外に簡単にパパパパパッとこう写真撮れるんですよね、誰も人いないし、だけどやっぱり人の流れが多いところって今なかなかその撮影って難しいんですよね。人入っちゃいけないだとか、顔入っちゃいけないだとかっていうので、だからその早朝行ったりとかですね、
はい、
あと列車がこう過ぎた後ホームに本当誰もいなくなったようなところ見計らってこう撮るだとか、そうするとやっぱり札幌周辺ってすんごいこう手間暇かかるんですよね。まあそれもですね、ちょっと札幌に行った折に今日は例えば、なんだ森林公園だとか、
はい、
今日はじゃ あことにとか行ってみようかだとかっていうのことでパチパチパチパチ撮ってて、最後がですね、あれ最後どこだったっけな、 厚別の次だからやっぱり森林公園かな、はい、が一応最後で、終了しました。それで京都ですね、来週ですかね、ちょっと今まで取りためた駅舎の中で、私が独断と偏見で、はい、気になった駅を、で釧路根室の駅は、まあ、割とこのこちらの番組でも紹介しているの で、今回はですね石北本線って旭川と、はい、網走内で結んでいる石北本線と、うん、それから旭川と稚内、はい、で宗谷本線、この長野駅をちょっとご紹介したいと思うんですね。それでまず一発目がですね石北本線、はい、まあ、これ正確には新旭川から網走までなんですね、はい、で最初の駅がですねまあいろいろあるんですけど北日の出っていう駅があったんですね、はい、うんうんうん、でこれ残念ながらですね2021年3月で廃止になっちゃったんですけど、はい、まあ、行った時はですねなんだこの駅みたいなような感じで、うんうん、北日の出っていう駅名の看板ももう手書きっぽく、それから駅舎っていうか待合室がブロックのですね、はい、なんすか6畳か8畳ぐらいの広さなんですね、うん、で、入り口がサッシで、でなんか畑の中にあるような駅で、
ただ広い中にポンとあるような、
そうなんですね、まあ、ただね遠くにちょっと、まあ、旭川の市街地なので、あ、なるほど、ちょっと、まあ、住宅地はあることはあるんですけど、はい、まあここのその駅のブロックの何も色の塗ってないこのブロックの駅がすごいなんか印象に残ったので、まず一発目がですねこの北日の出という駅ですね。それからずっと網走側の方に来る と、トーマっていう駅があるんですけど、はい、これスイカで有名なところなんですね、はい、でここはですね列車の交換ができたりして、で一番ホームに駅舎があって、で向かい側の2番ホームにそのやっぱりここら辺雪が多いので、ちゃんとホームに雪にがお客さんにこう被らないようにっていう、こうなんですかね、ちょっとさ片側空いてる屋根みたいなのがあったりだとかして、それからあと出発信号機ってなんですかね、こうランプがあるんですけど、これがパッと光ると信号が青になって、で、列車進んでいいよっていうことなんですけど、うん、この、 その出発信号機にもその雪から守るための屋根がちょっとかぶさってあったりとかして、まあさすがにやっぱり豪雪地帯だなと思いました。で、当然1番線2番線があるので、こう跨線橋っていうのがあるんですね、1番線と2番線で、それで何気なくそれ撮ってましたら、製造名板みたいなのがですね、これ分かりますかね、何年に作られたっていうのが、そのなんか表札のような感じでこうペタッと貼ってて、で私はもう必ずそこに目いっちゃうんですよね。でこれ見ると東間古戦橋っていう名前で、はい、昭和41年6月に着手し、うん、もうね8月にはできちゃってるんですよね。で鉄筋コンクリート造りで、これはですね、旭川鉄道管理局が発注したものだというようなことが書いてあって、これがとっても私にとっては、まあ、駅舎も昭和チックでとっても良かったんですけど、これが非常に印象に残りました、はい、でさらに東間からですね遠軽北見方面に行ったところに将軍山っていうですね、はい、なんか今なんですか NHK 大河ドラマで家康うんぬんとかっていう番組やってますけど、そういう駅があったんですね。これも2021年3月で廃止になっちゃったんですけど、ここも北日の出と同様ですね、ブロック製の待合室なんですね。で、まあ、それだけだったら私もうーんとかって言ってますけど、中に入ったらですね、なんと何の車か分かんない、車種か分かんないですけど、車のシートが置いてあったんですね。
へ
ー。ここに、まあ、あるんですよ。木製の椅子はちゃんと置いて、まあはい、座るために置いてあるんですけど、うんうん、その横っちょにいかにもどっかの車から持ってきたみたいなような椅子が、置いてあったのが非常に印象的で、でさらにその向かい側には ご家庭で使う長い椅子が置いてあったんですね。だ多分これサービスでなんか誰かがやっぱり
持ち寄ったんで
しょうね。持ち寄ったんだと思うんですよね。まあ、そういう駅がこれ将軍山であったので、はい、まあ、今ちょっと廃止になって残念なんですけれども、それから次がですね、将軍山からもうちょっと北見寄りの方行ったところに伊香牛っていう駅があって、はい、でここは駅はログハウス風で非常にちょっとこうおしゃれっぽい感じなんですけど、はい、まあそういうところは実はあんまり目がいかなくてですね、はい、なんかこう駅の周りになんかないかなと思って探してたところ、まずその柵が枕木の古いやつ使ってたんですけど、はい、そこの向かいに、車輪だけが放置してあったんですね。しかもよくSL の大きい動輪だと、はい、これよくあるんですよね。釧路の駅前にもあるし、はい、あと茅野沼の駅前にも、これ茅野沼の駅前、鉄な私のお知り合いがそこだけ土地買って4,5,8 の動輪置いてったんですけど、動輪はよくあるんです、
はい、
だけどここはちょっと動輪じゃないんですよね。普通の貨車のその車輪だと思うんですけど、で何の説明書きもなくて、かえってそれがそのなんか想像をかきたてるんですよね。なんだこれは。で異常にこうなんか芯が長くて、これ昔まあ日本の鉄道国鉄って1067ミリの幅なんですけど、満州に持っていくとこれ後期になってもっと広くなるんですけど、それになんか対応したこれ車輪なのかなとかですね、まあ、いろんなことを想像をかきたてられる、これは車輪で、もう頭にもう化粧マーク化粧マーク化粧マーク でただ車輪の横になんか文字が書いてあったんですけど、ちょっとかすれて見えなくて、これちょっと後ほどこれ解析すると面白いかなと思った、駅でございました。で次がですね、上川っていう駅で、はい、ここもですね、列車交換ができて3番線まであるんですけど、真ん中にのホームにはその雪からお客さんをまあ守るための、まあ、なんか大きなアーチ型のものがあるんですけど、ここはまあ、今ちょっとそれほどじゃないですけど、層雲峡への入り口なんですよね、札幌方面から来ると、はい、で私が実は中学校の頃修学旅行って釧路から層雲峡線だったんですよ、うん、登山だったんですね、はい、それで列車でルベシベまで行って、はい、で層雲峡までバスで行き、で帰りは上川から列車に乗って富良野周りで帰ってきたっていう修学旅行だったんですけど、なんかすごいなんか思い出のあるところで、はい、まあ、今でもなんか層雲峡の入り口とかっていうことで、まあ、書いてあるようなところでしたんですね。それから上川の次からですね、上越信号場っていう、昔は駅だったんですけど、はい、今の信号場だけになってるんですね。でここはちゃんとですね、国道から上越の駅はこっちっていう矢印あるんですけど、その駅に行くためにはですね、なんと吊り橋を渡ってかなきゃダメだっていうそういう駅だったんです。ただしこの吊り橋は関係者以外立ち入り禁止っていうバッチリ書いてあるので、駅舎の方には行けなかったんですけど、なかなか珍しい駅の吊り橋があるのは非常に珍しい駅で、とってもここも感動しましたけど、でここからその上越とかですね、中越だとかそういうもう峠なんですよね。でそこを越える と、今度白滝っていう地域に入るんですけど、はい、なぜこの白滝って駅名がなんとか白滝なんとか白滝なんとか白滝っていう
白滝シリーズ
と呼ばれてましたね。白滝シリーズと呼ばれてたあったんですね、はい、で今ほとんど廃止になって、はい、本家の白滝しかないんですけど、私行った時はこの旧白滝っていう駅があって、はい、でここホーム一本 でしかも待合室が木造のものしかなかったんですけど、まあ、これが何といってもなんか味があって、いや昭和だなと思って、いい駅だったんですけど、残念ながらここも廃止になったと、うん、それからあと次がですね、下白滝っていう駅があったんですね。でこれも2016年に廃止じゃなくて信号場になったんですね。でこの時まだ駅舎が、私撮影した時は駅舎があって、で木造 まあ、駅員さんがいたと思われる駅だったんですけど、何に燃えたかっていうとですね、ホーム、駅舎からホームに 出たところすぐ入り口のところにあのよく鉄柵があるんですよね、うん、でこの鉄柵ってそこに駅員さんがポッと入って、はい、あのパチパチパチパチハサミが切る、これがまだ残ってたんですね。ここでこういうものがある駅には大変あの興味深いというか燃えて、なんか駅員さんがそこにもうすぐいてパチパチやってるのがもう目に浮かぶようなんですよね、うん、だそういう駅がなかなか今長くなってきたので、珍しいなって、あの釧路駅にもあったんですよね、うん、今あの自動改札機が幅を利かしてますけど、はい、そこにあの昔はそのなんとかね、なんかちょっと記憶が正しければ石でできたようななんかその駅員さんが入る場所があって、でそこでこうハサミをパチパチパチパチこう切ってたんですね、
はい、狭い一人用のお風呂みたいな感じですよね。
そうそうそうそうそう、でそういうのがやっぱりその昔駅員さんがちゃんといて、いろいろやってくれたっていう、これはやっぱり痕跡なんですよね、うん、まあ、これがですね、下白滝っていう駅でした。で、列車の方はですねその後あのエンガルとかを通じて、まあ、エンガルもねいい駅なんです、あのスイッチバックになっているので、はい、しかもちょっと駅舎高いところにあるんですよね、うん、でここも非常に味のある駅で、まあ、ちょっと前までのお蕎麦屋さんもあったんですけど、残念ながらのおばあちゃんが亡くなったということで、今やってないんですけど、とてもいい駅だったんですね。でこのエンガルから今度は生田原っていう町を過ぎるとあの縄文トンネルっていう、はい、あのエンガルとその北見を結ぶ間に大きなすごい峠があって、うんうん、でここの縄文トンネルって、まあ、人柱が埋まってるんではないかっていうふうに、はい、昔 の, あのタコ労働者の方々が、はい、工事に携わってで、まあ、亡くなった方もたくさんいますと、うん、それでこの金花っていうその縄文トンネルを抜けてった北見側の初めての駅なんですけど、はい、まあ、ここにですね、縄文トンネル工事受難者追悼碑がありますという看板がここにあるんですね、うん、で昭和55年11月に建立され、まあ、駅から約300メートルですよっていう看板があったんですね。でこの金花っていう駅もあの残念ながらですねあの2016年に信号場になったんですけど、この追悼碑に、私行ってきました。あの、まあ、この時は車で行ったんですけど、はい、なんかあの日の前にあのお金ですね、確か100円とか1円だったと思うんですけど、だからやっぱり定期的に誰かが行ってちゃんとお参りをしているというような駅だったですね。で、縄文から降りてくると今度はルベシベっていう駅、はい、まあ、これあの先ほど話しました通り孫教への入り口の駅で、まあ、昭和チックな駅なんです。でそれだけなら私のこのルあのなんすかリストに上がらなかったんですけど、はい、ここのあの跨線橋の中を見た時に列車進行案内っていうちっちゃい看板が見えたんです。でそれに特急列車がこっち行ったら北見だよとかこっち行ったら札幌方面だよっていう風にこう列車の方向のイラストが書いてあるんですよ。この特急列車が何の特急かわからないですね。へー、あのまあ、先ほどね、はい、183系が引退して残念とかっていうことだったんですけど、はい、183でもなければその前の私たちが愛してやまないと我々の世代が愛してやまない82系とかですね、うんうん、もちろん振り子でもないし本当不思議な特急列車がここのイラストで描かれてますんです。ということでルベシベを上げさせて、いただきました。であとその先はですね北見から網走までは、まあ、ちょっといろいろ、まあ、お話しするところあるんですけど、まあ、ちょっと今回はあのベスト10ということで、はい、赤緑線の面白い駅ベスト10を上げてみました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴53年、鉄道愛好家の星拓美さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。